説教、霊も魂も体も守られて、体が入るそうです。もう一度お読みします。説教、霊も魂も体も守られて、出村明牧師です。
本日はお招きをいただきまして、長い歴史を持つこの越谷教会の説教団に立たせていただくことを大変光栄と感じております。ご一緒に聖書の言葉に耳を傾け、聖霊の導きによって神のご栄光を褒めたたえたいと存じます。ご存知のように今年はルターの宗教改革から500年の記念の年になります。もっと正確に申しますならば、一回の修道士マルチン・ルターが当時のカトリック教会のもろもろの問題に対して厳しい批判を内容とする95箇条の定大質問書を公にしたというふうになっております。もっとも伝説にありまするような、10月31日の深夜、密かに城教会の扉にこの95条の質問状、公開質問状を貼り付けたというのが果たして歴史的に史実であるかどうか、そんなことはどちらでもいい話です。たちまちドイツ中、ヨーロッパ中に、つまりその当時のキリスト教世界全部に伝わって、そしてそこで生まれた新しい教会が今日の私どもが守っております、今朝の私たちが守っておりまするこの礼拝の捧げ方、あるいは教会生活そのもの、あるいは教会をどう統治するかというふうなこと、すべてをこの出来事、またその後継者たちが受け継いできたこの500年でありました。同じことはスイスの宗教改革者カルヴァンについても申せます。先ほど賛美歌の12番をご一緒に唱和いたしました。あの賛美歌は歌詞もまた曲もカルヴァン自身がジュネーブのあの教会で歌い、そしてそれを500年の間、言葉や歌う人々皆異なるとも同じ中身を同じ曲で歌い続けてきた、そういう意味でこれはまた一つの私たちの宗教改革の尊い遺産の一つかと思ったりもいたします。しかし大切なのはルターにせよカルヴァンにせよ、さらに極端な言い方かもしれませんけれども、今朝の聖書の箇所の書き手である使徒パウロにしても、いつ生まれたかというふうなことが問題ではなくて、これらの神のご用人と申しましょうか、神の使い人たちが本当に神がこの歴史を支配しておられる、そのことを信じ感謝し、そして許されるならば、私たち自身もこの神様の御用に一旦に預からせていただく願い、祈りを厚くするということこそ宗教改革を思い起こすことの中身ではないのでしょうか。カルヴァンがしばしば口にした言葉なようですけども、私たちが生きているこの世界というものは、実は 神の栄光の舞台である。大変よく知られた言葉でもあるのですけども、この舞台の中で私たち一人一人が実は知ると知らざるとにかかわらず果たすべき役割が与えられている。願わくはその役割が本当にこの歴史の書き手である、この歴史を書き綴られる、この歴史を守られる神様の願いにふさわしく演じきることができるならば、誠に大きな幸いかと思います。そのためにご一緒に労したいものであります。またそのために教団全体のためのご労苦を重ねておられる本教会の主任教師石橋牧師の上に特に豊かな恵みがありますように祈ってやみません。もっとも使徒パウロにしてもその生涯について知られているところは十数編の手紙を別とし、あるいは使徒行伝などの使徒言行録などのわずかな言及を別とすればあまり詳しくは知られておりませんのです。多分伝統的なユダヤ人の家庭に生まれ、もっともこの場合は今風に申しますならば在外邦人というんでしょう、ユダヤ本国ではなくて、他のギリシャ語を話すようなところで生まれ育ち、しかし教育熱心な家庭であったのでしょうか。本国のユダヤに送ってその当時のユダヤ教の律法の学び手として大変優れた律法学者になった、その末は豊かな希望に満ちたものであったかもしれません。そうであればこそ同じ時代にユダヤの国に生まれた別な聖書の理解、つまり私たちのキリスト教信仰というふうなものを認めがたかった、認めがたいどころではなくてこれを何とかして抑圧弾圧をせねばならない、息を弾ませて迫害の道に向かう途中で出会ったのが復活のキリストでありました。そしてそこで大きく方向転換、つまり神の歴史の舞台で演ずる役割が大きく途中で変えられた。彼の願いでなかったはずです、あったはずがありません。しかしこれまた宗教改革者カルヴァンの言葉でありますならば、このような突然の改心によって一転して福音の宣教者に変えられる、そしてあらゆる根拠に耐えて地中海世界の至るところに私たちの遠い遠い先祖の信仰種をまいてある。私たちがこの短い生涯の中ではありますけれども一人一人が与えられている役割、どのような劇的な、そのような劇的な転換があるかないかの問題ではなくて、私たちがそのことを知ってそのように生き感謝しつつ述べ伝えるかどうか。今日の新約聖書の箇所は他の聖書、使徒パウロの書いたローマ人への、ローマの信徒への手紙、ガラテヤの信徒への手紙、あるいはコリントの信徒への手紙というほどしばしばは読まれないかもしれません。聖書を専門に研究している学者たちの言うところでは、多分使徒パウロが一番早く書いた手紙だろうと。新約聖書の中でも最も古い手紙 ということは本当に主イエスキリストの地上のご生涯、先ほどの賛美歌121番がその賛美歌でありましたが、そして宣教のご生涯、そして十字架の死と復活、そして人たちに対する伝道命令、それからおそらくそれほどの歳月が経っていなかったろうと思われます。使徒パウロも自分が育て、このテサロニケの教会のために祈りを絶やさなかった、また尋ねることはなかったようでありますけれども、そしてこの教会の健やかな成長のために祈り続けた。実は私たちの教会も使徒パウロ、またそのヨヨの生徒たちによって祈られている。どうやらこのテサロニケの教会、あるいは初代教会の私たちの遠い遠い信仰の先輩たちの大きな懸念は、この世界の終わりがいつ来るのか。実際聖書の中には、福音書などには大変劇的な仕方で天変地異が起こり、そして裁きの時が来て、救われる者と滅びる者とがより分けられる。ついついテサロニケの信徒たちも含めて初代教会の人々の大きな懸念は、その終わりがいつ来るのかと。もう少し大げさに言いますならば、もしそのようなことが起こるとすれば、私たちがこれまで生きてきた生涯、長い短いを問わず、またどのようであったかを問わず、もし本当にこの世が終わるとすれば、一体これまでの私たちの努力、これまでの信仰といったものはどうなるのだろうか。考えてみれば無理もない懸念であります。もう少し固く今日風に申しますならば、日常性の断絶とでも申しましょうか。歴史が突然途切れるというふうなことが起こるとすれば、私たちの努力は何のためであったことになりましょう。実際そういう懸念から、一切の日常生活を放棄して、ただただ天を仰いでその時が来るのを待っている人々がいたと聖書に記されております。実際キリスト教のさまざまな流れの中には、そういうことに大変力を置いて伝道する教会もあるようであります。そういう意味でしたら、それぞれあの事柄、あの出来事の体験の仕方は違うことは間違いありませんけども、あの 3.11、 私は仙台、もうすでに職を退いておりましたけれども、あの日もまた普通に自分の主催の机に座って、いつものようにパソコンを前にして、右手のそばにはもちろんマウスもありますけども、携帯も置いて、ふい、携帯があの異様な音の緊急地震速報、思わず携帯を押さえようとしたのですが、慌ててたのでしょうか。慌てたよりも目の前に置いてあるテレビが踊り上がってるもんですから、なんとかこれはもう押さえないことには危険だと思ったのだろうと後から思いますが、つい携帯を手放しても、それ以来数日行方不明でありました。通常からは書類や書籍が 山のように降ってきて腰まで埋まってしまいましたが、まあようやく抜け出しまして、もぞもぞと携帯謎を探す愚かさを今になってみれば本当に悔やむのではありますが、大変自分の事柄になって恐縮でございます。しかし誠に無理もない初代教会の人々の懸念でありました。そこで使徒パウロはそのような事柄について、今日は読まれませんでしたが、そのような時がいつ来るかと、どのように起こるかというようなことは心配するな、それは神様にお任せしようではないかと。なぜならばそこから先が今日の聖書の箇所になりますが、なぜならばどのようなことが起ころうとも、平和の神、平安の神ご自身があなた方を聖なるものとしてください。あなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守ってください。そして私たちの主イエスキリストの来られる時、つまりこの終わりの日にも、あなた方を火の打ち所のないものとしてくださるのだから、なぜならばあなた方をお招きになった方は真実で必ずそのようにしてください。真実という言葉は約束を守ってくださるという聖書の言い方であります。私たちが本当に神の歴史支配を確信いたしておりますなら、誠にこのパウロの願い、パウロの祈り、そして教会がいよいよ受け継いできたこの御言葉に本当に引き従いたいと思います。もっともいろいろ考えることは少なくありません。霊も魂も体も、この三つは同じなのだろうか、違うのだろうか。今日はこの箇所を特に宗教改革者、私たちの教会の遠い遠い先達でありまするカルヴァンの聖書仲介からも聞きたいと思います。カルヴァンの聖書仲介によりまするならば、パウロがここであなた方の霊と言っているのは、この順序はどちらもどれでもよろしいと言えましょうが、霊は私たちがものを知る力、まあ、知性と申しますか、判断力と申しましょうか、知恵と申しましょうか。しかしそういう私たちの知恵知識というふうなものを神様のご栄光のために用いる、その私たちの在り方を、ものを知るという私たちの願いを神へと向け変えてくださる魂というのは、心の向き方、心がどちらを向いているということ、まあ、ある意味では経験とも言えましょうし、信条とも言えましょうし、どう言ってもいいのですけれども、私たちのものを知る力、そしてそれを神様の御用のために用いる願い、しかしそれはやはり体という器なくしてではありません。ある研究者はパウロがこういう区分を立てているのはその当時のギリシャ思想の影響だというふうなことも申します。まあ、ギリシャの世界に生きておったパウロでありますから、あるいはそういうこともあり得るかもしれませんけれども、しかしギリシャ思想の根本というのは、実は私たちの体というものは、これは牢獄である、魂を閉じ込めてある牢獄である、だから早くそこから逃れ出すことが救いだと、 肉体は牢獄なり、元の言葉でソーマーセーマー、ちょっと語呂合わせになるもんですからよく知られた言い方なのですけれども、しかし果たしてそうなんでしょうか。私たちの救いというのは、この世、私たちが受けているこの肉体、あるいはこの肉体が生きているこの世界を抜け出して、どこか遠い清らかな極楽浄土といったものを願い求めて、そこに行く努力をすることが私たちの信仰生活なのでしょうか。そこで今日の詩編の箇所であります、詩編16編をお読みいただきました。これは同時に今朝の講読文の後ろにも、講読文の箇所も同じ詩編であります。ただやっぱり訳によっていろいろ違うのだなということは思いますが、私たちが今使っておりまするこの聖書では、霊と魂と体というふうになっております。念のために、以前私どもが若い頃に読み慣れておりました口訳でも調べて拝読してみたのですが、やはり同じように、私の心は楽しみ、私の魂は喜ぶ、私の体もまた安らかである、やはり3つであります。そうするとこの3つの並べ方というのは、決してギリシャ思想とかいうのではなくて、旧約聖書以来連綿として私たちの信仰の遺産である、とこう申せないのでしょうか。しかし使徒パウロは、すでに私たちがそうなっている、霊も魂も体もそうなっているとは申しておりません。しかし私たちは導かれ、守られ、恵まれて、終わりの日にはそのようなものとして神の前に立つことができるようになることを願おうではないか。考えてみれば、体というのは教会もまたキリストの体と呼ばれております。それはどの教会にせよ、いろいろの弱さ、問題、苦悩、困苦、あらゆるこの世の問題を担っております。ですからここで使徒パウロが、知恵も魂もそして体もという時は、教会もまたそのように成長することが祈られている。最初に霊を、理解、知識と申しました。時々誤解があります。私は信仰に入りたい、洗礼を受けてもいいのだけども、どうしてもやはり、例えば先ほどご一緒に唱和いたしました使徒信条にしても、あるいは主の祈りにしても、どうしてもやはり負に落ちないところがある。ずっと昔の話です。私がまだ新学生だった頃ですから、もう50年以上前になるかもしれません。その頃新学校ではクラス礼拝という、全体のチャペルの礼拝ではないクラスごとの礼拝がありました。でお互い一人一人が司会を担当して証しをするわけですが、一人の友人がそこでこんなことを、大変率直に、ずいぶん勇気がいったんだろうと思いますが、こんなことを申しました。私は主の祈りの中で先ほどもご一緒に唱えました、我らに罪を犯す者を我らの許すごとく我らの罪をも許したまえ、私はどうしても自分が自分に対して罪を犯す者を許しているとは とても言えない。そうすると神の前で、私は許してるんですから神様私を許してくださって当然ですというふうな言い方はとてもできないので、私は主の祈りを祈る時にはこのところを黙っているという。それ以来もう本当に長い年月、私はこの言葉がずっと気になっております。信仰というのはそういう一つの箇所でどうしても理解できないから、全体が受け入れられないというふうなものなんでしょうか。私たちの霊において成長すると、先ほど使徒パウロが私たちのために祈ってくれてました。少し卑俗な言い方かもしれませんけど、私は信仰のつまみ食いというふうな危険を学生諸君とも話したりするたびに思うわけです。私自身にもそのことを感じます。むしろ私たちの祈りというのはそういう私たちではないのだけれども、私たちを許してください。実際聖書の訳し方によっては、私たちも許しますので、聖公会やカトリックの主の祈りはそうなっております。私たちも許しますので、私たちを、もし神の許しというものは私は許してるのだからという自分の側の良き技を持ち出して神様の前に立とうとするのであれば、これはもう宗教改革の遺産を受け継ぐ教会ではないことになります。願わくは私たちの祈る主の祈りが、あるいは私たちが告白する使徒信条が、教団の信仰告白が、私たちの霊においても魂においてもまた体においても、いつの日にか完成の喜びを与えられることを信じつつ願い求めるものでありたい。私たちの信仰が育っていくものでありたい。今朝はテサロニケの信徒への手紙、およびもう千年以上もその先立ちまする詩編を通して、私たちの教会の中で霊も魂もそして体も健やかに成長させていただいて、そして終わりの日を待ちたいということをもう一度思おうと思いました。最後に同じ使徒パウロの書きましたフィリピの信徒への手紙3章、お手元にございましたらもういくつか前の聖書箇所でありますが、お手元の聖書ですと365ページになりますが、そしてもしかするとこのフィリピの信徒への手紙というのはパウロの地上の生涯では最後の手紙になったかもしれないというふうに言われている手紙でありますが、この霊も魂も体も健やかに育つことを祈ったパウロ自身がその生涯の終わり近くこう申します。ところどころ抜きますが、私はすでにそれを得たというわけでなく、すでに完全なものになっているわけでもありません。あの使徒パウロただ何とかして捉えようと努めているのです。生涯の終わり近くまで、兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。本当に大きな慰めの言葉です。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、 前のものに全身を向けつつ、全身を向けつつというのはあまり日本語としてはこなれておらないような気もいたしますが、日本語でありましたら多分、全身をあるいは首を伸ばして、あの短距離競走のレーサーが最後の本当に 0.0 何秒を競って首を伸ばすようにという、まあ、鶴の首隠手してというのが元の言葉の意味なようですが、私たちの信仰生活で本当に 0.01 秒を争って首を伸ばすことはあるでしょうか。しかし人はそう申します。前のものに全身を向けつつ、目標を目指してひたすら走るべきです。しかも最後の言葉が大変慰めに満ちております。そうは言っても私たちの到達できることは限られております。私たちの信仰は限界があります。私たちは到達したところに基づいて進むべきです。それで良いのだと慰めを受けます。励まされます。言ってみれば毎度毎度、私も相手などは全くもう無知ではありますが、まあ、リセットと申しましょうか、信仰生活というものは毎度毎度ゼロに戻って、そしてそこから少しでも到達したところ、私たちの信仰生活をリセットしてくださる力、それは私たち自身の中にはあります。電源を切るというふうな抜本的なリセット、それはまさに聖霊の力に他なりません。宗教改革者ルターも大変意味深い言葉を申しました。キリスト者になるとは罪人になることである。一番早い頃のローマ人への手紙の公開の中でもう一度申し上げましょう。キリスト者になるとは罪人になることである。逆ではないのでしょうか。かつては罪人であったけれど、今は救われてキリスト者になった。昔よく路傍伝道あるいは大衆伝道というふうなところで証しなぞ、若い頃にも聞いたものでした。昔々はこうであったけれども今は一滴もいただきません。まあそういうことがあって悪いことはちっともないのですけれども、キリスト者になるとは罪人になること、つまり自分が罪人であることを信じられるようになる。同じルターですが、同じローマ人への手紙の公開の中で、信ずるほどに自分の罪深さが分かるようになる。やっぱり分からないとダメなんです。霊が必要なのです。聖霊の働きが必要なのです。自分が罪人なことが分かったので、そこから救われるのではない。救われた者が初めて自分の罪深さを知る。ルターのもっと極端な言い方ならば、罪とは罪を知らないことである。そこからの救いはただただ霊においても、魂においても、体においても恵みあるのみであります。そのことを信ずる信仰あるのみであります。そのことを教える聖書あるのみであります。今年ルターの宗教改革500年を思うということは、ルター自身のそういう思いに、そしてそれを受け継いできた世々の教会への思いを深め、私たちもまたその教会の体に継ぎ木されている、継ぎ枝されていることを ご一緒に感謝したいと思います。お祈りを捧げます。聖なる全能の神様、誠に言葉足らざる器を立てて御言葉の取り次ぎを命じられました。どうぞしもべの言葉、誤っているところは正し、足らざるところはこれを補い、聖霊をもってこの礼拝を満たしてくださいますように。この越谷教会が百数十年の長きにわたってこの地で果たしてきた多くの良き技をどうぞよしとして受け入れてくださいますように。また牧会の労に当たられる三牧師、長老、役員、一人一人、霊も魂も体も守られて、終わりの日に咎められるところのないものとして御前に立つことをお許しください。願いと感謝とそのために捧げられた主イエスキリストの女によって聖なる御前にお捧げいたします。アーメン。